2007年の最後の礼拝でございます。それぞれの心の中に主に対する感謝があふれていることであろうと思います。私の心の中にもたくさんの感謝があふれております。私は年末になりますと日記帳をずっと1月1日からずっと振り返って主な出来事を別な紙に書き写して、そしてその中で主の恵みをもう一度数え直すという作業をしております。その度に本当に私の心の中に感謝があふれてくるのを禁ずることができません。今日は感謝を忘れたと、ちょっとあまり否定的な題で申し訳ありませんが、忘れた 90% ということで、ツァラートという病から癒された10人の物語を学びたいと思います。まず最初に言葉の説明から申し上げたいと思うんですが、第2版の聖書を持っている人は別な名前で言われていると思います。第3版の方はツァラートとなっている。一体ツァラートって何だ、一度も聞いたことがない。どんな食べ物かと、食べ物ではありません。これは病気の名前であります。で、第2版で使われている病名というのは、2つの理由から第3版では使われておりません。第1の理由は、この病気がハンセン氏病と今知られている病気と必ずしも同じではない、重なっている面もありますが同じではないということが一つ。もう一つは、第2版で使われている病気の名前が、昔もう廃止になりましたけれども、雷予防法という日本が明治時代に定めた法律によって長い間、しかも不当に、差別の用語としてシンボルとして用いられてきたことでございます。ですから、この名前を私たちは教会では使わないことにいたしました。ただどれにするかということで難しくなりまして、新共同訳聖書では重い皮膚病となっておりますが、そうすると重い皮膚病だと適用範囲が大変広すぎて、私も重い皮膚病だなんていう人がたくさん出てきて、ちょっと困ったということもございましたので、この新改訳聖書が第3版を作るときにはもう迷いに迷って、ついにヘブル語のそのままのことは分かっても分からなくてもそのままにしてしまおうということでツァラートにしたのであります。これは苦肉の策としてのことでありまして、仮の表記として選ばれたものであることをご理解いただきたいと思います。で、この先ほど読んでいただきました17章の物語を簡単にお話をしますと、主イエス様がガリラヤ地方で伝道活動の拠点としておられたことはご存知と思いますけれども、そのガリラヤを引き払って最後の旅行のために南の方に下ってこられました。そこでエルサレム、十字架にかかるわけですけれども、その最後の旅行がこの17章、よろしいですか、11節、皆さん読んでいただけると思いますが、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られたということであります。地図を見ていただきたいと思いますけれども、お分かりでしょうか。そこにパレスチナ地方の地図がありますけれども、ガリラヤというのは北、真ん中にサマリア、そして南の方にユダヤという大きな3つにパレスチナが分かれています。で、このサマリアというのがいわゆるユダヤ人と他の民族との混血民族であります。そこでいわゆる正統的なユダヤ人からは非常に蔑視されていたところの人たち、その2つの民族の間には強力な敵対関係というものがありました。ですから普通は、この南から北から南へ行くルートにサマリアを通過しないことになっているんです。わざわざ先週お話したと思います。イエス様のヨセフとマリアが旅行するときには、やっぱりこのここに、川がなくなっちゃっております。見えますか、皆さん。ヨルダン川を渡って、またヨルダン川を渡ってという迂回ルートをいつも通っていたんですが、イエス様は偏見から自由なお方でしたから、しばしばこのサマリアの真ん中を突っ切って近道をなさいました。有名な皆さん物語がございますね。サマリアの女性の物語、それもそうですし、 それからサマリアの人たちから拒絶をされて、イエス様の側近の弟子であったところのヤコブとヨハネが、こんな人たちは雷を下してしまえと言って怒ったのもサマリアの村でありました。この2つのエピソードから分かりますように、このサマリアの町を突っ切って旅行するということは極めて例外的なことであったけれども、イエス様は平気でスタスタスタと、そのいわゆる敵対者の満ちている中を通られたわけであります。ちょうどその境目といいますから、今星印×印があるあたりかなと思います。村の名前がありませんから、その辺にしておいてください。はい、それでは図から戻りまして、この村外れのところに、先ほど申し上げましたサラートに侵されたところの人たちが共同的な生活をしていました。なんで共同的な生活をしているかといいますと、この病気にかかると村の中には入れない、隔離をされてしまうというような決まりがあったのであります。レビ記の中にそのことが記されておりますので、開けたい人は開けてください。開けたくない人はどうぞ聞いていてください。その13章の45と46にこう書いてあります。このサラートに侵された人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼の間にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。感染を恐れるために隔離されている。村の外で生活しなければならない。そして普通の人といいますか、病気を持っていない人が来ると病気がうつってはいけませんので、私は汚れている汚れていると叫ばなければならない。もう少し細かい決まりが書いたところにいますと、大体その距離っていうのは100歩ぐらい離れているそうであります。100歩、私のこの足が普通大体7、80センチでありますので、掛け算をすると70メートルぐらい、70メートルって、こっからあそこで今ね、受付をしてらっしゃる方よりももう少し向こう、そんな距離を人々と話していかなければならないという決まりであります。悲しいですね。ですからこの人たちも、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと声を張り上げたというのはそういうことなんです。熱心だから声を張り上げたという面もあるんですけれども、そうじゃなくて、いわゆる健常者に近づいてはいけないということですから、もうともかく50メートルか70メートル離れたところから、イエス様、憐れんでください、助けてくださいという声を上げた。何かその実情が分かると悲しい感じがいたしますね。私の娘たちが、宣教師の入っております学校に寄宿生として入っておりました。大変この山の中の隔離されたような場所であります。時々、訪ねることは許されたのでありますが、訪ねて、そして女子は女子で男子は男子で住んでおります。でそこに、親は訪ねて良いことになってるんですけれども、訪ねて許可を言って、入りますと、そうすると男性が入りますので、女子の寮ですからね、とてもシャワーから出てきたばっかりの人にぶつかってはいけませんので、大きな声を張り上げて、Men in the dorm! Men in the dorm! って大きな声で話すんです。男がいるよ、そう言ってから、その、寄宿舎に入るのであります。それを私は、メン・イン・ダ・ドーンってね、叫びながら入っていくと、この、汚れたもの、汚れたものっていうと、なんかこう、一つになって、私もいつもその、入るたんびに、この、サラートに侵された人のような気分を味わったことでございます。でも、そんなところじゃない。それはまあ、笑って済ませることなんですけどね。しかし、この人たちを笑って済ませることではなくて、本当に悲しい、そうした定めを背負って生きてきたわけです。ですから遠くから、イエス様、どうぞ私を憐れんでください、彼は治してくださいとも言わず、清めてくださいとも言わず、憐れんでください、これが彼らが言うことができる最大のお願いだったんです。イエス様、 私たちはとんでもない病気に今かかっていますが、まあ治してくだされば一番ありがたいけれども、そこまでいかなくても私たちのことを考えていてください。何か目を止めてください。憐れみの目を差し伸べてください。もうそれだけで十分ですという、非常にまあ何て言いますか、謙遜なリクエストだったわけであります。どうして彼らがイエス様と認めたんだろうか、そして憐れんでくださいとお願いしたんだろうか。理由は書いてありませんが、おそらく主イエス様はその活躍をしていらっしゃる中に、何人かのこのサラートに侵された人たちの癒しをなさいました。彼らはそれを聞き及んでいたことだろうと思います。だから、あそこを通りかかるあのユダヤ人、まあ珍しくもね、普通ユダヤ人というのは私たちのことを嫌いだから、いつもずっと遠回りしてこのサマリア人の村なんかには入ってこないんだけれども、あのサマリア人の町をまっすぐに突っ切ろうとしている変わったユダヤ人がいる。あれはイエス様という人なんだ。だから彼はパッと見つけて、イエス様、私を憐れんでくださいという大声を10人で叫んだのであります。10人で叫んだから相当大きな声になったと思います。シュプレヒコールみたいな感じですね。ですからこのイエス様のところにその叫びが届きました。イエス様は近づいていって、私の心が清くなれとおっしゃったかと思いきや、そうじゃない、イエス様の方も遠くから、分かったぞ、それじゃあそのまんま祭司のところに行きなさい、ね、そして自分を祭司に見せなさい。ちょっと変わった答えですね。直してあげるとか、かわいそうだねって言って触ってお祈りをしてあげるとかって、もう少しこうあったかさが伝わってくるんですけども、イエス様は違う、直してあげるとも何も言わない、行きなさい、そのまま行きなさいよ、そして祭司のところに行きなさい、それだけおっしゃったんです。不思議ですね。皆さん不思議だと思いません？なんで祭司のところに行くんでしょう。これにも理由があったんですよ。というのは、サラートから直された人たちは行って祭司のところに行って見せて、本当に治ったかどうかをちゃんと見分してもらって、あ、大丈夫、治っているということが明らかな場合には、清めの儀式というものをいたしまして、これから社会復帰をしてもいいですよという宣言をする、そういうことが先ほど読みましたが、レビ記の13章の次の14章というところに記されているからなんですね。で、イエス様はこのことを見越して祭司のところに行きなさいというのは、つまりあなたたちは治されるよ、だから治されるということを前提にしてまっすぐに行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。これは何を私たちにチャレンジしているでしょうね。これは私たちがお祈りをするときに、このお祈りは答えられると感じるのではなくて、もう一歩進んで、何でしょうか、お祈りは答えられたと信じなさい。主イエス様は何とおっしゃいましたか。あなたたちは立って祈るときに、すでに主は、神は聞いてくださったと信じなさい。そのときに神様は技を成してくださる。私たちはいかにしばしばちょっと様子を見て答えられそうな感じがしたら、答えられたという確信を持つ。どうもこれはお祈りはしてるけども答えられそうもないところは、少し様子を見て、なんとなく様子が全体的にうまくいったら、みんなの前で証ししようとか、こういうふうに用心深い態度を取りがちです。イエス様はそんな複雑なことしなくていいんだよ。あなたたちが立ってお祈りするときは答えられたと信じなさい。だから行って祭司に見せなさい。素晴らしい、これは信仰に対する挑戦です。皆さん、いろんなことでお祈りしていらっしゃると思います。このことをどうでしょうか、神様お願いします。あのことをどうでしょうか、家族の救いのために祈っていらっしゃる方があるかもしれない。病のためにお祈りしている方、事業のためにお祈りしている方、あるいは人間関係の解決のためにお祈りしていらっしゃる方、いろいろ課題があると思います。私たちはどれだけ お祈りしている時にそのお祈りが答えられたと信じて、たとでしょ、過去形ですよ、信じて安心して立ち上がる信仰を持っているでしょうか。イエス様はそのことをこの10人の人たちに挑戦として投げかけた。彼らはそれを受け取ったんです。そしてイエス様のところに来て直すことを確認してから出発したんじゃなくて、そのまま「はい」と言って出かけていった。そこまでは素晴らしかったんです。で、彼らはそのスタスタスタと言っている最中に、え、あや、なんとなく少しおかしいな、皮膚が変化が訪れたということを感じたと書いてありますね。皆さん聖書を見てください。どう書いてありますか。はい、そのところに、ルカの方に戻りたいと思いますけれども、彼らは行く途中で清められた。彼が行かなかったらダメでしたね。治ってから行くよなんていうような態度だったらダメ。行く途中で清められた。そして彼らは行って、そして儀式をもらって社会復帰したんであります。どんな儀式かと言いますと、小鳥を2羽捕まえてくるんです。かわいそうな小鳥です、まあ、でも小鳥には我慢してもらう。そしてその小鳥をどっちにしようかな、くじ引きをして、そして1羽くじ引きが当たってしまった鳥、それを首をちょんと切ってね、かわいそうですね、血を流して、そしてその血を生きてる方の鳥に振りかけて、ね、そしてその鳥をパッと離す。お分かりでしょうか。これは贖いということを象徴してるんです。彼らの罪と汚れがこの生きてる鳥に転化されましたよということを表して払してあげる。そしてその儀式を祭司がいたしまして、彼らはずっと上から下までもう毛という毛を全部剃り落とす。ちょっと大変ですねこれね、ずっと剃り落として、つまり彼らの持っていた汚れからも清められるという儀式をして、そして再会沐浴をいたしました。それから社会に復帰する。復帰した時はちょっと、あなた誰っていう感じですね。全部毛がないんですから。でもそれよりも治された喜び、社会に復帰できる喜びは大きかったと思います。彼はそういう儀式を経て社会に戻っていくわけですが、たった一人だけが15節自分の癒されたことが分かると、この祭司のところへ行った後か前かその辺のことは分かりません。どっちでも構わないと思います。いずれにしましても彼は大声を上げながら神を褒めたたえながら引き返してきた。神様感謝します、ありがとうございます。それも尋常の声ではない、神様感謝します、ありがとうございます、もう腹の底から絞り出るような大きな声で、もうあたりほとり聞こえるような声でザーッと叫びながらやってきて、そしてイエス様のところに帰りますと足元にひれ伏したと書いてあるんです、ね、ひれ伏したというのはちょこっとお辞儀したのとは違うんです。本当にひれ伏すというのはイスラム教徒が礼拝をするときみたいに体全体を地べたにくっつけてしまうことです。皆さんイスラム教徒の礼拝の様子をご覧になったことがあるでしょうか。何度か私もございますけれども、彼らはいつでも旅行の携帯カーペットというのを持っています。ご存知ですか、ね、そしてお祈り時間になりますとそのカーペット自分の身長ぐらいの1メーター80ぐらいのちっちゃなカーペットです。パッと広げて、そしてもう空港でね、飛行機と飛行機を乗り継ぐ間でも周りに人がいようと何も全然構わないで、そのカーペットに全部地べたにひれ伏して、そして礼拝をする。彼がしたのはこの本当に地べたに全く自分の体を全部くっつけて礼拝をするということです。心からの神に対する感謝、そして自分がどんなに値なきものであったかということのへりくだり、そしてその神を、その値なきものを神が目を留めてくださってどれだけ素晴らしいことをしてくださったかという感謝をイエス様に表しました。素晴らしいことだと思います。さあイエス様はその出来事を見てどう 考えなさったことでしょうか。イエス様は第17節、10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか、神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。随分寂しい言葉だと思いません？10人は清められたんだ、9人どこにいるのか。 90% が感謝を忘れてしまって、ただああ嬉しい嬉しいというだけで終わってしまっているんじゃないだろうかという、その寂しいイエス様のコメントがこの中にあります。いかに私たちはありがとうという感謝を忘れることが日常生活においても、あるいは神様の御前においてもあるのではないだろうか。人間関係を一番スムーズにするところの潤滑油はサンキュー、それから I'm sorry、 これがちゃんと言えるようになったら素晴らしいことだと思います。もし皆さんちょっとテーブルマナーみたいなことですけれども、テーブルの向こうの端の方に塩が置いてあって、自分が塩を使いたいなって言った時どうします？皆さんぐーっと手を伸ばして、最大限手を伸ばして、その塩をわしづかみにしてパッパッと振りかけますか。私たちが教わったのはそう、ぐーっと手を伸ばしちゃいかんよ、ね、ある程度距離があったら塩を回してください。 Please Please を使わなくちゃ、 Please pass me salt と言わなくちゃいけない、へりくだりですね。そしてその塩が回ってきましたら Thank you、 ありがとう、これがなかなか言えないですね。当たり前の顔して、皆さんレストランに行ってもそうですよね。何かがないときお水お冷や来ますとか、ありがとうっていう人割合少ない、私見てると。あ、うん、彼ら雇われてた当然だ。やっぱりでも Thank you、 ありがとうっていうのって言わないと随分違うと思いません？これは小さな私たちの日常生活のお互いの潤滑油ですけれども、もっと私たちは神ご自身に対してサンキューって言えるものでありたいと思うんです。なぜでしょうか。それは私たちが持っているものは全部神様からの与えられたものなんだということを聖書ははっきりと語っているからです。第一コリントの4章の7節を引用いたしますと、そこにこう書いてあります。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。厳しい言葉があります。もらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。私たちが今持っているもの、着ている着物、履いている靴、皆さんがつけてらっしゃるネクタイ、シャツ、まあそれは厳密に言えば俺は稼いで買ったんだ、誰のお世話にもなってないよと、こういう言い方もさできるでしょうけれども、私たちが持っていると思うもの、その中でもらったものでないものがあるでしょうか。全部それはいただきものなんだよ。まあ、最も私はいただき物で生活したことがございます。もう兄弟がザーッとおりましたのでね。ですからもらわないものでないものはないというのはよくわかります。大体もう3代目ぐらいにこう上の方から下がってくる、お下がりって言いますけど、小さい時には本当に新品を買ってもらうなんてことはもうほとんどアンビリーバブルですね。大体兄貴が来たの、その上の兄貴が来たの、だんだんこう年代物がだんだん下がってくるんで、着ているものでもらったものでないものあるかって言ったら、まあ全部上から下がってくるものであります。けどもね、それだけじゃないんですよ。仮にニューを買ったとしても、ここで言おうとしていることは、私たちの持ち物の中でこれはもともと自分のものだと言えるものが何かがあるか。それは私たちが持っている所有物というだけではなく、私たちが持っている健康、あるいは知性というもの、あるいは私はいい性格を持っているなんて自慢している人いるかもしれませんけど、仮にそういう性格が与えられたとしても、してもですよ、 それはもともとあなたがいい人間だからいい性格が与えられているんでしょうか。全部違うと言ってるんです、聖書は。そうではない。私たちが持っていると思っている全てのものは神様からの賜物なんです。与えられたものなんです。一番大きな賜物は何でしょうか。こんなに価値のないもののために十字架にかかって命を捨てて、そして私たちを罪から救ってくださった、その贖い、それは神の大きな一番大きな賜物です。そういうことを考えますときに、少しでも私たちの心の中に、私が持っているものはこれは自分の身についたものだ、努力して獲得したものだ、自然に備わったものだ、だから私はそれを誇ってもよいというものは一つもないということを覚えたいと思うんです。とするならば、私たちがなすことは何でしょうか。ただ一つ、与えてくださった神様を認めて感謝をする以外には何にもできません。この礼拝の時に、与え主でありたもう、全ての祝福の源でありたもう主を心から賛美し感謝を捧げたいと思います。残念ながら人間はそうではなくて、いかに感謝が乏しくて不平が多くて、そして要求ばかりが多いことでありましょうか。私たちの家庭では毎土曜日に、感謝会というのを開いておりました。それを感謝会をするときに、母親がこういう令和をして始めました。今でも忘れません。神様から天使が2人使わされた。それぞれバスケットを持って使わされた。そして一つのバスケットにはお祈りの課題を入れるバスケット、もう一つのバスケットには感謝、ね、このことが答えられて感謝だったという感謝を入れるバスケットと、2人の天使が使わされて地上をぐるぐると回った。お祈りの課題のリクエストはたちまちいっぱいになったけれども、感謝のバスケットはポチョポチョポチョとしか入らなかった。私たちは感謝を忘れない人になりましょうという話から、感謝会というのがずっと毎土曜日続けられておりました。私たちは本当に神様を心から感謝のために感謝をする、賛美をするために賛美をするということが、この令和の中では9対1ですけれども、どうもクリスチャンの実情を見るとこのまま反映しているのかなと思わなくもないのです。祈祷会の時に課題のリストを出しますね。このことのために祈りましょう、このことのために祈りましょう、そして私たち一生懸命お祈りします。まあ、できれば半分ぐらいがもうリクエストではなくて感謝でいっぱいになりたいなと思うんです。時々私も修正をいたしまして、もうプレアリクエストはなし、感謝だけ。例えばこの間のね、キャンドルサービス素晴らしかったですね、神様に感謝しましょう、そのついでにフォローアップを祝されますようにと、プレアリクエストを書いてしまう、傾向が私たちなきにしもあらずですけども、もうそんなことも忘れて、ただ神様祝福していただきました、ありがとうございます、それだけをするのが私たちの存在なんですよ。どうかこの一年を締めくくる最後の時でありますが、9人はどこにいるのかと、私たちがその9人の中に入ることなく、本当に主に対する感謝を心いっぱい捧げるものとさせていただきたいと思います。その時にだから祝福されるというふうなことをするとね、皆さん実利的にとってもいけないんですけれども、神様はこのひれ伏して感謝を捧げたサマリア人に対してイエス様はこういう約束をされました。立ち上がってきなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。え、サラートを治したのか。だって10人だってみんな治されてるじゃないですか。これで治したと言ってるのは何でしょうか。もっと深い癒しとまた救いだったんです。サラートという病は癒された10人とも。 でもその奥にあるところの深い罪を癒され、魂が癒されたのはこの一人だけだったのであります。つまり私たちが心からの感謝を捧げるということは、私たちの魂の癒しにもつながることだということを覚えて、私たちは心からの感謝を捧げるものでありたいと思います。あと48時間ちょっとで1年が終わろうとしています。きっと皆様方お忙しいでしょう。昔のように、障子を全部紙を外して、張り替えるということあんまりなさらないかもしれません。私子供の時はね、あれが辛くて、大晦日っていうのは辛くて辛くて大変でした。家中の障子を全部外して水の中につけて、そして新しい紙を貼る。まあ子供が兄弟大勢でしたからね、みんなで協力してやらさせられましたけれども、まあ今時あんまりそういう大掃除っていうのはなさらないようですけれども、大掃除もさることながら、どうか主の前に時を静かにとって、そしてこの1年間の恵みを一つ一つ数える、できたら書き留める、もっとできたらクリスチャンホームの方でありますならば、家庭の礼拝の時に感謝を一言ずつ分かち合う、そういう時を持って全ての感謝を神にお返しし、主の御名を最大限崇めることをもって、この年を終わりたいと思います。お祈りをいたします。10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか、神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。イエス様は非常に悲しい思いを持ってこの言葉を語られたと思います。主よ、どうぞ私たちもイエス様を悲しませてしまうクリスチャンではないようにしてください。そして本当に心から、私が持っているもの、与えられたもの、そしてこの1年間助けられた一つ一つの出来事、その背後に愛の神様、力に満ちた神様、世界を動かしたも神様、人の心さえも動かしたも神様の御手を認めて、本当に全ての感謝をあなたにお返しし、栄光をお捧げするものとさせてください。心からの感謝を持って、主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。